政宗白鳥作。素材。私は発表するあてのないのに物を書いたことはない。また材料を得るために旅行をしたり読書したりしたことはない。雑誌などに頼まれて何か書こうとして机に向かって筆を取ってから、さて材料はどれにしようかと考えるのである。そうするといろいろな材料が頭に浮かんでくる。幾重となく思い浮かぶ。生きている限り材料の欠乏に苦しむことはないわけなのだ。自分自身の生涯については言うまでもなく、肉親縁者のこと、近隣の男女のこと、ピンピン跳ねているような生き生きした人生の姿が、次から次へと眼前に浮かんで、どれを捉えてこようかと迷うほどであるが、さて、いよいよその一つをとって、一辺の人生図を描こうとすると、ダメだ。二三行書くと、ぴたりと行き詰まってしまう。頭の中では生きていたものが、しなびて、書き続けると死んでしまいそうになる。いい材料ほど難しい。数十年の文学修行の甲斐のないのに、いつも短足される。それで、例によって例のごとき型通りのものを、不詳不詳に書いて、書き上げた後で作者自身つまらない思いをして、依頼者や読者に対して気の毒な思いがするのである。今度も文芸日本の依頼を今日中に果たそうとして、朝から悪せくしているのだが、材料に迷うばかりで、題目とペンネームとだけを書いては、捨て捨てして、時を過ごしていた。書けないから、いつもの癖で、寝転んで手当たり次第に本を読んだり雑誌を読んだりした。チェホフなら、ああいうちょっとしたことでも、面白い商品にまとめるのだろうな、汚れた天井を仰ぎながら、私は旅中のある光景を思い出した。それは、この春、故郷へ帰った時、汽車の中で見た小さなことであった。汽車が兵庫から海の見える方へ向かって進んでいる間に、私は昔、須磨駅の近くの踏切に立てられてあった、ちょっと待て、という自殺予防の制作が、まだあるのかしら、と、総外に目を注いでいた。一死切らば一死を切るべし、という弁慶の制作を思い出して、つまらない興味をも起こしたりしていたが、そこへ、車掌が切符改めに来たので、棚の上の帽子を下ろして、そこへ挟んでいた青切符を取り出した。ここは二等室です、と車掌が言って、じゃあ三等へ行きますわ、と若い女が言ったのが、私の耳に聞こえたので、私は、今まで気のつかなかったその女の方を見合った。若い女は相当な服装をしていたが、平気でそう言って、急がず騒がず私たちの前を通って三等室へ行った。 切符改めが済むと、中老の田舎紳士が、メガネ越しに上目を使って、隣の客に向かって、ずぶとい女ですなあ。大阪から乗ったのですよ。ああいうことには慣れてると見えて、平気なものだ。マシ線を取られるんでしょう。なあに、若い女だから、車掌も見逃してやるんでさ。我々だったら、ああ簡単に済ましちゃくれませんよ。あたりの客は、その紳士の方へ目を向けて、その話に同感しているような顔つきをした。私は昨年、越後の方へ商用で出かけましたが、ある乗り換え場所で時間があったから茶店へ寄って休んでいると、カバンのそばに置いてあった切符が見えなくなったんです。大慌てに探しても見えない。発車時間は迫ってくるというので、停車場へ駆けつけて新規に切符を買って改札口へ行きかけると、さっき茶店にいた時に見た様子の変な若い男が改札口を入って汽車に乗ったのを見つけました。私はてっきりこやつだなと思ったものだから、汽車に乗ると車掌に頼んで切符を改めてもらったのですが、果たしてそれだったのです。明石から新潟までの二等切符で、途中下車の印までも私のには違いないんですからね。それでも白を切ってぐずぐず言うから、私は横っ面を張り飛ばしてやりました。この頃は汽車の中の切符調べが煩わしくなったが、そういうやつがあるからなんですね。それにつれて、いろいろな不正乗客の話があちらからもこちらからも出た。かの紳士は明石で汽車を降りたが、ある少女は窓から顔を出して、さっきの女の人が降りたよ、と母親らしいそばの女に知らせた。母親もそのそばの客も窓の外を見た。すました顔をして車屋を呼んでる、と言って、ある客は笑った。しかし、さっきのお話も、少しおまけがありそうですな、と、さっき紳士の話に相槌を打っていた客が言うと、そうですとも、切符を盗んだ奴が、同じ汽車に乗るってことはないでしょう。あたりの客は微笑して同感しているような表情をした。これだけのことでもうまく取り扱ったらうがったものが出来上がりそうに思われたが、私にはいい知恵も出なかった。そうして材料の選択に悩んでいるところへ、隣室で妻と話していた女客が、ふと私の部屋へ顔を出した。この女は婦人病と喉の病気で長い間悩んでいるのであったが、気の弱くて頭が単純で、人の言葉に動かされやすくて、病気の治療にも迷ってばかりいた。この間は奥様に東京の病院へ連れて行っていただきまして、と彼女は子供らしい挨拶をした。喉の治療を先にやるんですか？昨日二度目に行って、喉の中へ機械を入れて電気で見てもらいました。何にも悪いものはできていないとおっしゃるんです。今日は 手術するということでしたから、機械を入れて切ってくだすったのかと思って、苦しみを辛抱していましたが、後で受けたまわると、あなたの治療はこれからだ、とおっしゃるので、がっかりしました。どこが悪いのかわからないから、もっと調べてみよう、と言うんですから、研究の材料にされるようで、つまりませんわ。毒のせいじゃないんですか？そうもおっしゃらないんです。有名な病院で、そんなあやふやなことを言っちゃ困りますね。と、妻は言って、私に向かって、ただ機械で喉を調べただけで、35円も取られたそうですよ。この頃は、病院は弱みにつけ込んで、ひどくぼるんだから。勘の声を出すときに、普通の人は喉が開くのに、あなたのは閉じる。発音の仕方が悪いのだろうから、今度は教えてあげよう、とおっしゃるんですけど。だって、以前は何ともなかったんでしょ？ええ。昨年、お稲荷さんのお告げを聞いてもらったら、毒だっておっしゃったのです。それに先日も、気合術で評判の方に見ていただいたら、やはり毒だっておっしゃるんです。女客は、巫女から稲荷の御符をもらったことや、気合術の人に、体の悪血を吸ってもらったことを手真似つきで話した。ある耳の遠い女は耳の血を吸ってもらうとすぐに常人のようにあたりの音声が聞こえるようになった、などなどいくつかの奇跡について話したので、私たちは笑った。子宮が悪いというと、下腹へ口を当てて吸ってくれるんですが、赤い血が口に含まりますの。なんだか自分の血を取られるようで嫌ですわ。その人は手品をやってるんでしょう。私は3日でよしました。彼女は十数年前、結婚後間もなく夫の病毒に感染してから、五体に異常をきたして、肥満していた昔に比べると体量が半分になったことなど話したが、そのために夫を恨むような口は聞かなかった。とにかく東京の病院へ続けて通ってごらんなさい、と私が言うと、そういたしましょう。気合術はなんだか頼りないようですから。と、女客はそう決心して帰っていった。婦人科の院長さんのお話だと、あの人は子宮全体を取ってしまわにはならないんですって。寂しいでしょうね。と、後で妻が言った。私はこの女の痛ましい一生について考えた。また、こういう種類のあまたの病状を取り扱っている私の知ってる婦人病院の院長が不景気知らずの距離を得ていることも私は考えた。素材は多い。しかしそれを芸術品に仕上げるのは難しい。